はい、こんばんは、ポポンプグニャラジオですということで、まあ昨日はね、宮古島市長選、沖縄のね、本当にまあ、もうね、なんちゅうんでしょうかね、まあ尾長さんと、共産党とか民進党だったんですかね、が推してた、奥平さんがですね、まあ現職の下地俊彦さんに、わずか375票差でね、ちょっと負けてしまったということで、ね、まあこれはもう本当に、まあ残念と。やっぱ今回はその、自民党側というかですね、自民党の下地俊彦さんと、前城さんという方の分裂選挙になった、これはもうすごい絶好のチャンスだったんですけども、まあしかし尾長さんたちのオール沖縄も分裂してしまう選挙になってしまったということね。で奥平さんと、もう一人の方も下地さんというんですけど、下地明さんで、分裂してしまったということでね、まあ、その、分裂した状況の中でも奥平さんはね、375票差まで迫ったというのは良かったんですけども、やっぱりここは、勝てる選挙だっただけにですね、やっぱりこの分裂してしまった、オール沖縄がね、分裂したのは痛かったなと思いますね。まあでもこれはもうしゃあないと。もう終わったことなんでね。だから次、もう絶対こういう分裂選挙にはしないと。っていう、まあ、今回の件を苦い経験としてですね、頑張ってほしいなとは思うんですけども。ただね、これ本当に、まあもちろん、僅差で負けたというのも、まあ、なんていうんですか、悪いけど良かったっていう面はあるんですけども、本当でもね、宮古島の地元紙に書いてたのはですね、もともと自民党支持層保守票というのが1万5千で、革新ね、っていうのが8千票ぐらいしかなかったと。まあ言うたらオール沖縄の、票と言っているのも、そこをですね、8千票から、奥平さんと下地さん合わせたら、1万3千票、になったと。だから5000票ぐらい、革新勢力がね、増やした点はね、やっぱ大きいんじゃないのかなと、思うんですよね。保守票というかね、自民党票は変わらずと。その中で革新票が、1万5000、1万5000で1万3000ですかね、5000票増やしたと。で、ここはね、やっぱその、まあ、急に増えたわけじゃなくて、やっぱり、尾長さんが、なんちゅうね、オール沖縄体制を作ったと言っていいと思う。まあ、その票が影響して、今回そういう結果になったと思うんでね。やっぱり固まらないかんと。ただでさ、やっぱりその、尾長さんは選挙強いとか言っても、あとその、国政では野党のね、共産とか社民党が、その沖縄県議会では与党になっているのもですね、それはやっぱり尾長体制というか、オール沖縄というこの塊があるからと言っていいと思うんですけども、ただやっぱり、その、なんじゃ、11市があるんですかね、沖縄にはね。で、その中で、オール沖縄が市長としているのはですね、2人ぐらいしかいないと。9市は自民党に取られていると。いうことみたいなんで、まあ、そこは弱いんですよね。だからこそ今回宮古島市長選、勝ったら良かったのになと思うんですけども、やっぱりね、これはやっぱりね、もう手痛い経験、苦い経験として、やっぱ次に生かさないとダメだと。4月はね、うるま市長選とかあるんですかね。で、まあ、他にもいろんななんか、市の市長選があって、来年の末ぐらい、来年の10月ぐらいですかね。にはですね、沖縄県知事選があって、尾長県政を問うという流れになってるわけですから、まあまあ本当にね、いや今年も大事ですよと、いろいろ、まあ頑張っていきましょうということでね、まあだから本当にこれ、もう二度と分裂っていうのは避けるべきだと。わかったでしょうと。と思いますね。今日は挙げた副知事も、口利き問題で辞任、責任を取って辞任と、引責辞任ということもあったりとかですね。これいろんな波乱もありますからね。それはもう、その、安倍政権側もですね、黙って見てるわけじゃないと。もういろいろあらゆる手を使ってですね、切り崩してきますから、そこで、やっぱりちゃんと固まって、 オール沖縄として頑張れるかどうかっていうところをね、が問われてるんじゃないのかなと思いますということで。まあ、あとはね、あの、沖縄の、宮古島市長選は、残念やったんですけども、もう一つ大阪府ではですね、昨日茨城市議選っていうのがあったんですけど、まあ、この結果がね、なかなか面白いなと、思ったと。まあ、これネットではね、NHK から国民を守る党の立花隆さんが、出馬したりとかして、まあ、一部のマニアにはですね、まあ割と注目されてたんちゃうかなと思うんですけど、まあその立花さんは、1500票ほどで、落選しはったと。まあ僕はこの人もなんか要、目的がようわからんなと思うんですけど、まあ、だから当選ラインは2000票はいるんですよね。2000票以上ないと、ちょっと、当選が難しいと。ね、しかも茨城市議選というのはもうかなりの激戦でね、28人の定員に43人ぐらいおったんですかね。もう本当かなりの激戦やったんですけども、まあそこで面白いなと思ったのが、やっぱり大阪維新の会、まあ大阪ではですね、すごい、維新だったら何でも通るみたいな、維新で名前つければ何でも通るみたいな、とこがあったんですけども、その維新の会がですね、9人候補を立てて、4人落選してるっていうね。しかも落選した4人のうち3人はですね、現職で、の、議員だったということでね。まあ、これはね、ちょっと面白いなと思う。だから、まあ、維新は、その、選挙前は8人ぐらいの、8議席あったんですかね。まあ、それが一気に、5議席にまで減る結果になったということでね。まあ、しかも現職が、3人も落ちたっていうのはね、やっぱりこれは大阪維新、の、移行っていうのがですね、だんだん、弱くなってきてるというか、前やったらね、何でも維新っていう名前つけてですね、大阪維新の会でもないのにですね、衰退維新の会とかってついたらトップ当選すると、今まで、泡沫みたいな扱いの100票ぐらいしか取れなかった人がいきなりトップ当選すると2万何票とか取って、そんなやったと思うんですけど、いや、それがもう、だんだん効かなくなってるのかな、っていう、気がしましたね。で、つい最近市場なあて市の、市場なあて市長選っていうのもあったんですけども、まあ、そこでもですね、現職の市長、これ、大阪維新の会で、当選した方なんですよ、土井さんという方が。その方もですね、今回はなぜか維新の看板を下ろして、無所属としてやったんですけども、その人が、負けたと。で、結果的に、最年少市長ですか、全国最年少28歳の、市長が当選したというのがあってですね、まあ、これもその、現職の応援してたのが維新の、面々ということでね。で、維新は水面下でというか裏ではですね、力入れてたと思うんですけども、それでも勝てなかったと。だからね、やっぱ、まあ、その維新も最近その、やっぱ橋本さんが、まあ、退いてからですね、勝ったり負けたりと。決してずっと負けてる続きではなくて、勝ったり負けたりを繰り返していると。前やったら勝ったり勝ったりっていうのがですね、もう最近その波があるなと。まあ、ここがやっぱりその、だんだん、勢いが、落ちてきてんのかなと思いましたね。まあ大体その茨城市議選も、この直前に MBS のボイスでね、大阪維新の会が、大阪維新の会の議員ですね、が選挙ポスターを、なんか水増し請求してたと。同じ印刷所で、維新の会と違う、とこはですね、15万ぐらいで仕上げてたのに、維新の会の、議員はですね、公費で支給される上限50万の、ギリギリまでの、50万をですね、請求してたと。みんなね。そういうなんかあったんですよね。維新以外は、の人は15万しか請求しなかったのに、3倍ぐらい、請求してたと。これどういうことなんやというのが MBS のボイスで流れたと。これ YouTube にもアップされてて、まあそれを見たんですけども。だからやっぱ維新もね、ちょっと悪さしすぎなんちゃうかと、いろいろ。堺市でもね、印刷、あれも政務調査費、 の問題でしたっけ、あれでね、いろいろやってると、まあ、他にもいろいろね、だからなんか、そういうとこが、だんだん、前やった橋本さんがおったときはですね、いや、それでも維新がいいっていう感じやったのがですね、まあ、それが、やっぱり悪いことが、指摘されたり続くとですね、いや、どうなんかな、みたいなね、うん、もう出てきてるんちゃうかなと。やっぱり、ちゃんと襟正さないと、だんだん、やっぱり、負けたり勝ったりみたいなのがあるのかなと。だからこれがね、今年、堺市長選もね、8月ぐらいですか。8月か10月ぐらいやったと思うんですけど、まず堺市長選もあると。そこに維新はですね、誰を立てるのかと。読売テレビのね、元アナウンサーの清水健さんを、立てる、るみたいな動きがね、なんかちょっと一部に書かれたりとか、その辺も気になるんですけども、だから本当にね、だから、維新もそんなに、なんて言うんですか、何でも通るっていうわけではなくなってきてるっていうことでね、だから維新も必死でしょうから、余計に堺市長選にも、こう、かけてくるというかね、ここで勝って来年の大阪都構想の住民投票、大阪市でやるやつですね、大きくつなげたいというのもあるでしょうから、まあ必死度も上がってくるだろうなと。まあでも本当になんか維新もね、まともな議員の方がなんか少ないんちゃうかなというようなね、あれですからね。で、まあ今日、茨城市議選のあった茨城市っていうのはね、足立康史さんっていうね、この方もいろいろ、問題のある、議員さんでね、これ別に選挙は強くないんですけどね、落ちて比例復活っていう、方なんですけど、まあその人もいると、ネットでは威勢のいいことをいろいろ吠えてるみたいですけども、茨城市議選の結果は、維新が4人落選したということでね、まあこの辺も、その次の、総選挙にも影響してくるのかなと思いましたけども、まあまあ本当に、まあいろいろね、ありますよ。もう選挙もその勝ったり負けたりね、宮古島市長選もそうですけど、だからもう、本当やっぱりね、難しいですね。やっぱ近道はないんだろうなと。名前変えて当選できるっていうのもですね、そんなに続くもんでもないと。まあ、やっぱり、こう、地道な活動っていうのが、結局はですね、大切なんじゃないのかなと、思いますということで。ということで、今日はこの辺で、さようなら。バイバーイ。